はい、どうもこんにちは、ソウキです。
東京タライバゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、今回もですね、ちょっとこの3ヶ月の間にあった僕のちょっと近況報告をちょっとしたいと思います。
はい、
ちょっと僕の場合はその、まあ、さっきから一点集中で結構ゲイバーについて
話してたんですけど。ゲイバーについてね、そうね。
僕はなんか、こう、ちまちました変化だったので、ポンポンと軽めにどんどん行っていきたいと思います。
はい、お願いします。
だいたいね、大きく分けて、5個ぐらいあって。
多いな多いな、3ヶ月でしょ。
まあ、ゲイバーに行ったのもめっちゃ久々だったんだけど、数年ぶりに発展場に行きました。
うん、おー、なんかちょっと噂には聞いてたけど。いやー、はい。
なんで行ったかというと、岡山からゲイの友達が東京に仕事で来てて、
ほう。
で、その友達が発展場行きたいって言い始めて。
なるほど。
なんかその人は、友達と行ったりすることがあるんだって。
なんか珍しいのか分かんないけど僕の周りでは珍しい
ね。だからこの前、
はい、
大阪の北欧館っていう結構大きくて有名なところあるんだけど、
あれ北欧館行ったんすか。
あ、北欧館ってあれだよ、サウナのじゃないよ、北欧じゃないよ。
あー、知ってます。ってか僕北欧館行ったことあるって。
あ、そうじゃん。てか僕もね、もう20代前半の時行ったことあるんだけど。
あ、マジっすか。
そう、その友達が北欧館行った時に、友達と行った時に、うん、友達があの、うん、ブルーゾーンみたいなところの途中で、
あ、はい、
あのエッチしてんのを見たって言ってたんですけど、まあそれを置いといて、友達行くらしいんですよ、その人は。
はいはい、
で、僕にいいとこないって聞かれて、
うん、
あー、どこだろうね、みたいな。わかんないけど、なんか渋谷ストリートとかでいいんじゃねみたいな。こう言ったんですよ。で、渋谷ストリートっていうのは渋谷にある、なんかまあ今時系っていうか、まあ結構ジャンル問わずみたいな感じの発展場で、そこ行けばつって言ったら、え、一緒に行こうよみたいな感じで言われて、
うん、
あー、そっか、マジか。でもなんか久々にちょっと、まあ試して行ってみるかと思って。
いや、すげえな。
で、当日に、
うん、
あ、じゃあ渋谷でみたいな、今日共パンデーらしいよみたいなこと言ったら、共パンデーっていうのは、まあ、ドレスコートみたいなもんで、その日は、まあ、あの受付で100円出したら共パン借りれるんで、共パンを履いて、
うん、
その発展場うろうろしていい人がいたら、まあ、共パンでセックスしてくださいみたいな日なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それって言ったら、え、共パン履きたくないって言い始めて、恥ずかしいみたいな。
え、嘘、そこの壁はあるんだ。
なんか、
共感は嫌なんだ。
いや、その子のキャラ的にだと思う。なんか、結構おしゃれな感じなんだよ。なんか、
そうなん
だ。原宿の服屋店員みたいな雰囲気で。まあ、原宿の服屋っていろいろあるけど。
全然、うん、でもなんか、ちょっとなんか、わかんないですけど、勝手に友達と発展場行くっていうから、
うん、
なんかあんまり、おしゃれなイメージは僕の中では、
あ、めっちゃおしゃれ
なんですけど、え、ちょっと頭が混乱してきたんですけど、
で、
あれですか、やっぱ共パンもおしゃれじゃないと。
おしゃれじゃないっていうか、なんかそういう人ってさ、あの、自分の身なりに結構こだわりがあるじゃん、はい、身につけるもの、身につけたいものと身につけたくない
もの。まあまあまあ、それはその気持ちはわかりますけどね。
なんか、
そっか、発展場の共パンもダメなんだ。
僕はその気持ち全くわからんくて、別に履いとけばいいじゃん、と思って、
まあでもドレスコードだったらそれでいいじゃんって思っちゃいますけどね。
そう、それで、まあじゃあ品川ジャンクションってとこ行くかってなって、
はいはいはい、それは聞いたことある。
その友達は行ったことあって、僕はなかったの。
うん。
で、結局そこ行くことになって、もう品川駅にある品川ジャンクション行きました。
なんか品川ジャンクションって聞く話によると、
うん、
なんか若くてかっこいい子が多いみたいな。
いや、本当にね、そうなんですよ、
うん、あ、マジっすか。
うん、なんか行ったんですけど、まあちょっとその前にね、はい、会って、まあ、近くの公園で飲んで近況話して、 で、その後行ったんです
けど、ちゃんと友達としてやってるわ。
そうそうそう、話したんで、
で、
はい、結構、まあ、ちょっと酔って行ったんだけど、受付とかなんかちょっとパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな、ちょっとコンセプトがあるっぽくて、海賊、っていうかなんか、多分そういう雰囲気なんだよね。
そうなんだ。ちょっとディズニーみたいな。ちょっと、なんか世界観があるんですね。
海底2万マイルみたいな風に僕は見えた。まあ、ディズニーシーっぽい雰囲気。
ああ、なるほど、なるほど。そうなんだ。結構こだわりがあるんですね。
そう、行って、まあ、綺麗だなと思って、もう受付入った段階で、その下駄箱に2人ぐらいいて、結構混んでましたね。で、入って、で、最初、お風呂というか、シャワーが2つあって、トイレあって、ロッカーとかあるんですけど、そこでね、結構列になってて、もう。
ああ、シャワー待ちみたいな。
そう。で、その品川ジャンクションの場合は、だいたい毎日手隠しデーっていうらしくて、手隠しデーっていうのは、パンツとか履かずに、なんか、股間を手で隠すという、ただそれだけ。僕はなんか共感の方がいいなと思ったんですけど、
なんかそっちの方がいいですね。確かに
ね、
手で隠す方がなんか、手で隠すぐらいだったら隠さなくてよくないですか
って思っちゃうよね。
って思っちゃいますよね。
まあでもそれは多分あの風俗店的に不衛法違反になるんじゃないでしょうか。
ああ、だから一応隠してなきゃいけないっていう
と思います。全裸で歩くのは多分良くないと思います。
あ、
で、お風呂待ってる間に、やっぱなんかさ、僕はもうそのお風呂に入る段階でも心折れてました。
早くないですか？一応お酒飲んで行ったのに、
そう、もう絶対無理だってなって。
あ、でその時のタラレバさんの意気込み的には、今日はセックスするぞだったんですか？
あ、全然もうね、行く前から若干心折れてたんだけど、まあ多分無理だろうなって思いながら、うん、
あ、でもまあしたいはしたいというか、まああれですね、心を開く修行ですよね。
そう、修行なんだけど、全くその時性欲なくて、
あ、
無理やなーって思いながら行きましたね。で、まあお風呂入っ、はい、お風呂ってかちょっと浴びて、左足につけるとバニラっていう証拠なんですけど、まあとりあえずアナルセックスは無理だろうということで、左足に
バニラ入ったんですね、その時は。
そう、ロッカーのキーをつけました。まあこれ知らない人のために言うと、左腕と手だったら受けで、右腕と手だったら立ちで、右足だったらどっちでもいいよ、リバーってことで、左足がバニラ。
あ、そうなんだ。
で、店内はね、
これは4通りあるのね。
多分ね、30人、そんないたかな。平日だったんだけど、平日の夜だったんだけど、20、結構いたんだよね。
あ、結構います
ね。20何人かはいて、で、しかもなんか、土日になると、品川ジャンクションってこうツイッターでな、今何名いますって書くんだけど、
はいはい、
土日だとだいたい55名とか。
お
ー、すごい、すごいじゃん、それって。
多いっすね。
で、店内狭くて、平日の夜だと結構いて、まあみんな若かった、ほんと20代中盤。それ以
上。じゃあタラレバさんが逆に、
僕多分でも最年長だったんじゃない？
え、マジっすか。タラレバさん今30っすよね。
今年で30。
あ、そうなんか。
まだ20代でよ。
あ
まだ20代で。
まあまあ、29歳何ヶ月。
そう、やばいよね。だけど僕見た目が結構若く見えるから。
ああ、まあそうですよね。5、6歳ぐらい多分若く見えてると思いますよ。
結構狙われて。でもタイプじゃなくて。
よかったじゃないですか。あ、相手が。
僕やっぱ、
ちなみに、前髪系なんですか、いる。
前髪系多かった。
あ、やっぱ若い。
ほぼ大半前髪系だったかな。
あ、それはいいですね。
まあ、
よかった。あ、でもそっか、タレワさんがタイプじゃないか。
若くて短髪の子もいたけど、
うん、
なんかね、ちょっと細すぎて、僕からするとみんな。
お、
多分、あの中だと僕、どっちかというと結構、なんだろう、鍛えてる側に入ってたんだよ。
タレワさん、結構なんか会うたびにちょっとずつ体が大きくなって
た。いや、やっぱそうだよね。
うん、なんかがっちりしてきましたよね。なんか、でも顔は、どんどん、僕幼くなってる気がするんですよ。
わかる。
肌も綺麗になってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
レーザー治療とかしてて。
あと肌の話もしたいんだけど、この後。
ああ、
そう、僕
ね。だから、
おかしいこと
ね。顔が、そうそうそう、若返ってて、体はどんどんこう、マッチョになっていくっていう、なんか、
そう、謎なね、
な謎の
進化を遂げてるんだけど、
うん、
そう、それで割とモテ、
ね、
いやモテだって言っても別にそんなでもないけど、う
ん、いやあれですか、ちょっとこう通りすがりにファッとこう太ももあたり触られるみたいな感じで誘ってくるみたいな、
お尻触られたり、まあ、乳首触られたりして、
あ、はい、
あでもちょっとすごい雰囲気、こんななんかすごいさ、僕あのその前回と前々回のセックスがその、うん、売り線だったから、もう相手がさしてやってるみたいな雰囲気だったの。まあそれと真逆で発展まで、
そうですよね、ノラノラですもんね、
そうお前とやりてみたいな、
うんうんうん、
お前とやりてえみたいな、なんか強いさ、もうみんな意気込みを感じるの、なんか。
まあそうですよね、お金払ってきてるわけですからね。
なんかその
夜から。
なんか、
うんうん、
その
雰囲気、
男性性をなんか自分に、そんなに向けられたわけじゃないけど、なんかその雰囲気とかに当てられちゃって、
うんうん、
はぁってなって、まあ端っこのなんか椅子みたいなとこでしばらくちょっと座って、ちょっと店内探検して、うんうん、もう多分ね、10分20分ぐらいで出て。
早くないですか？
逃げ場がないんだよね、もう。どっか。
狭いからね。
と、なんか
どこにいても誘われるみたいな。
裸のゾーンみたいなとこしかないから。
うんうん、
行くとこなくて。
ああ、そうなんだ。北欧館はあれですよね。一応1階の、あの、受付のロッカーのところは、
はい、
あの、ちゃんと服着てなきゃいけないし。
そう、ああいうとこがいいのってさ、なんかあの、
うん、
サウナとか漫画とか、結構あるとこいいんだよね。
そうそうそう。
一頭まで
メリハリがしてる。そうそう。あの、近い位置行くと、さっきブルーゾーンって言って、あの、若い人たちしか入れないところで、なんか、何、3階とか4階とかもまたなんかすごいやり部屋みたいなのがあるらしいんですけど、
そうなのよ。
他はなんか、もうめっちゃ普通に明るくて、テレビがあって、食堂があってみたいな。
そうそうそう、食堂もあるんだよね。バーみたいなのもあって、なんかその、新宿24階館とかで言うと、筋トレ室みたいなのもあるし、ホテルみたいな部屋もあるし、
うん、
あとサウナもあるし、お風呂もあるし、
うん、
なんか、
そう、
リクライニングシートみたいなとこもあるし、ね、結構何でもある、雑誌とかも置いてあるんだけど、
そうそうそう、
なんかその、
だからくつろげるエリアとやるところとっていうのが、
そうあるんですよ、
ね、明確に分かれてるけど、じゃ品川ジャンクションはそうではない。
そう、そのパターンじゃなくて、ね、そのマンションの一室とかが迷路化されてるみたいな。
あ、
そういうパターンの東京とか、ね、その都心部とか結構あるんだけど、うんうん、そのパターンで、うん、まあ、逃げ場がないと思って、でも話は聞きたいからちょっと出るの待とうと思って出て、品川のマックで待ってた、うん、友達を。
なるほどね、うん、友達はまあそうですよね。
でその友達はなんかバニラして、
はい、うん、
終わったっていう体験をしました。
それが5分の
15分の
13ヶ月あった。
そう、でもまあこれが結構大きなトピックだったね、
うん、
あとゲイバーも超久々に行って、うん、なんか通えるとこ探したいなみたいな風に思ったんですけど、ゲイバーね、
え、何、
発展場はちょっと厳しいなって感じです。で、
はい、
2つ目は、
2つ目、
まあ前からなんですけど、ちょっと、はい、まあちょっと農用意話すんですけど、ちょっと今、うん、結構今月とかガチめにちょっと無職になってますね。
うん、毎回無職無職って言ってるじゃん。今月マジ働いてるよみたいな、うん、まあ、やっぱ その無職加減の中でもどんどんエスカレートして
る。結構エスカレートしてって、あの、先月は結構頑張って働いたんですよ。
ああ、そうなんですね。
5月は1ヶ月結構丸々働いてたんですけど、
うん、
6月は本当にもうやばいね、何もやってない、うん、何もやってないって。
でもそれでも生きていけるのがすごいっすね。本当に
貯金切り崩して生きなきゃいけなくて、
あ、
ね、で、まあ、何やってるかっていうと DIY を結構頑張ってやってるのと、あと友達の結婚式があって、それの準備、
ね、
なんか出し物の準備みたいな。
あ、出し物をやったんすか。
なんか動画一応作れるからさ、
はいはいはい、
動画の、そのプロフィールムービーとかやったりとか。
すごい。
いや、誰でもできるよ、あんな。
マジっすか。
うん、新郎新婦がさ、自分たちで用意する、
うん、
こんな風に育ってきましたっていうプロフィールムービーと、あとなんだっけ、オープニングムービーとかなんかいろいろあんのよ。その、式の中に。
まあ一応その、ああ、出す。当日そこで流すって、
ね、あ、そうそうそう、そういう感じのやんなきゃいけなくて、そういうのをやって、 生きてますね。あと、まあ、そうそうそう。で、3つ目がですね、
はい、
まあ、それに関連するんですけど、最近 APEX で初見というか、まあ、会ったことないゲイと APEX をしてることが結構あります。う
ん、会ったことないっていうのはアプリでとか、
そう、とかとか、
というか、APEX やるんですね、今度やりましょうみたいな。
紹介の紹介とか、あ、紹介の紹介っていうか、その、一回やった人が別の人連れてきてくれたりとか。
それはどうなん、それどうなんですかというか、まず目的は何なんですか、やっぱ、まあ、単純にやって、
まあ、目的は
やるだけっていう。
なんかも
う
結構出会い寄りなのかなと思ってたの。
ああ、界隈的にそのゲイ同士で APEX をやるということは、それをきっかけに出会おうみたいな人が多いのかなと思っていたと。
そう、手段の一個としてやってるのかなと思ったんですけど、
うん。
あ、で、なんかどっちかって言ったら APEX の主体になってるみたいで。
あ、はいはいはい、あ、目的なんですね、やっぱ APEX が。
うん。
っていう系の人は。
でも、はい、中には普通に APEX で知り合った人と会うし、
うん、
実際に会うかどうかの判断材料にしてるっていう人もいた。
あ、ま、だ結局あれですよね、通話つないでというかボイチャつないで、
そう、ボイチャつないで
やるとかになるから、まあ分かりますよね、多少。
そう、分かる、だいぶ分かる、
喋ると
だいぶ分かるんだけど、なんか僕が一個思ってるのは、なんか僕初めてで半年ぐらいなんだけど、割と新座なの。
え、なんですか、割となんですか。
割と新座者。
新座者。あ、半年だからまだまだ。
そう、僕より結構やってる人がいるんですけど、はい、プレイ時間とかね、はい、で僕はやっぱ一番前んだよね、センスがあるから、はい、だからなんか自分がレベル一番低いんだけど、うん、全然一番前から、
うん、あー、気まずいパターン。
ちょっと気まずいし、なんか足引っ張んないでほしいなって思いながらやっちゃうから
ガチじゃないですかいや、それ早くもう手段化しちゃった方がいいですよ、うん、出会うきっかけって思ってれば別に弱くても相手いいけどみたいな。
でもさ、なんか正直さ、その、うん、顔わかんない。
ああ、声だけですもんね。
だからなんか愛想よくできないんだよね、あんまり。まあ、それ必要もないのかもだけど。
あー、なるほどね、なるほどね。
なんか難しくない？なんか。
あ、確かに、確かにゲームだもんな。
だからさ、ロード時間とかの間にさ、
うん、
なんか、こう、プライベートな話ふんのもなー、みたいな。
あー。
なんかその微妙なニュアンスがね。
うん。え、なんか多分ゲームによって違うと思うんですけど、え、うん、なんか APEX とか、また特にタラベさんとか結構やり込んでるんで、なんかこう、やっぱゲーム中にそういうプライベートの話とかするっていうわけでもない。
え、なんかさ、していいのか分かんなくて、まあすることあるんだけど、二人でやった時は割と したりしたんだけど、
はい、
その、うん、なんて言うんだろう、普段どこで飲んだりするのみたいな
と
かしてたんだけど、うんうんうん、なんか三人とかになってさ、その小、知り合いっていうか、一回やったことある人の、
うん、
知り合いで、新しく出会った人と3人でやるみたいになった時にさ、
うん、
なんか情報の差もあるし、なんかお互いに、まあ、
1人の人はよく知ってるし、
そう、別にそんな興味ないもの同士、
う
ん、だからなんか、まあ、結局ゲームの話するしかないみたいになって、なんかこのキャラ強くなりましたよねとか、なんかそういうたわいのない話。
あ、それはなんか、しかもそれで相手が弱かったらマジでやる意味ないっすよねってなっちゃう
むずいんだよね、なんかその、うん、
それが目的だったらね、
気を使っちゃってるから、うん、自分が若干って気を使ってないんだけど、その、うんうん、どういう話すればいいのかなってちょっと探り探りだから、ちょっと難しいなって思ったら今。
そうか、ゲームがあればって思ったけど、意外と
そうなんだよ。だから実力差が結構ね、
すべてはタラレバさんが上手すぎるっていう。
APEX に関しては、
うん。
あるね、なんかその。
だからもうマリオカートとかでいいじゃないですか。あれも実力差多少出るけどさ。
そうそう、なんかそういうちょっとみんなワイワイ系だったらいい。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
だよね。だからちょっとむずいですね、APEX。なんか同じ実力の人と出会い、お互い高め合えたら、うん、なんか死の友情が生まれそうって思ってる。
ジャンプですか
切磋琢磨したいから。
なるほどね。
はい。ということで、はい、APEX 初見ホモとゲームというね。
はい。
タイトルで。で、その次が、
はい。
美容に関して、
はいはい、美容ね、
なんと歯列矯正が終わり
ました。はいはいはい、あれ前一緒にゲイバー行った時になんかはめてたじゃないですか。
あ、そう、あれリテーナーで、
あ、はいはい、あのワイヤーみたいなやつは取ってその後維持するためのがリテーナー、
そう、マウスピースなんですけど、
はい、
になりました。
そのだからワイヤーを取ったから終わったってことですね。だからリテーナーはまあ、
はい、であとね、お得情報をお届けしたいんですけど、
はい、
銀歯があって、
はいはいはい、
歯列矯正終わったら銀歯も、うん、なんか白いのにしたいと思ってたの。
セラミックのね。
そう。
普通の歯にと同じように見えるやつね。
でもセラミックって1本8万したりするのね。
そうね。
高いじゃないですか。
うん。
で、まあ歯列矯正終わって、そのタイミングで、セラミックいくらぐらいですかみたいな話したときに、
うん、
今年の4月か5月からか、
うん、
まあ完璧なセラミックではないんだけど、うん、保険適用で銀歯を白くできる範囲が増えましたと。
あ、なんかどっかでちらっと見た気がする。
うん、今日歯医者だったんですけど、
はい、
まだ仮歯が2つあるんだけど、
はい、
仮歯っていうのは金属でもセラミックでもない、
うんうんうんうん、
なんか壊れる可能性が結構高めの、はい、仮に入れてる歯なんですけど、まだ2つあるんですけど、今日銀歯のところのその保険適用の白いやつ、
うん、
まあ完璧なセラミックじゃないけどそれにしたので、銀歯がなくなった。
いいっすね。僕も2年ぐらい前に銀歯が、初めて銀歯になって、虫歯で、でなんかそう、ちょうどそこがギリギリ保険適用じゃない派だった、
ま
あ、奥の方なんですよね、うん、前の方はやっぱ目立つから保険適用で目立たない白いやつ入れてくれるんだけど、
うん、
奥の方はまあどうせ目立たないからって昔の保険制だと銀歯だったんですよね、
うん、
その時相当ショックで、なんとなくやっぱ銀歯ってちっちゃい頃からなんかおじさんの象徴みたいなイメージあるんですよ。もうまあ入れてみれば別に、しばらくしたらまあ別にそんな見えないし、
うん、
まあいいかなって感じになるんですけど、
思う。
だからまあいずれ変えようかなと思ったんですけど、まあでもやっぱ高いなみたいな思ったら、
だから今いけんじゃないかな。はい、うん、いけるかもしんない。なんかその結構条件もあるから、
うんうんうん、
その一回見に歯石取りに行くついでにちょっと聞いてみるといいと思います、うんうんうん、
そうなんですね。僕もなんかたまたま来週火曜日行くんで、
あ、いいじゃん、
聞いてみようかな。
なんか笑った時にさ、
うん、
見えんの嫌だよね。
いや、わかります。てかまだ普通に歯列矯正したいっていうのもある。
え、もうやっちゃいなよ。
いや、だって
なんかね、30で整っても微妙だよ正直。なんかそのもっと20代前半とかでやればよかったって思う。
マジっすか。もう20代後半なんですけど。
え、今25でしょ。6になる
今年で26
でしょ、うん、今やって終わんの28とかでいいじゃん。
そうかな。
いや、もうだって28になって30に終わるの嫌だよ。
マジっすか。
28がピークだよ。
マジっすか、
うん、
ちなみにうちの今の上司40歳ぐらいなんですけど、
うん、
歯列矯正してますよ。
へぇ、
リテーナーかな、わかんないけど。
あ、そうなんだよ。だからやりたいなってずっと思ってる人はいっぱいいて、でなんか20代後半にやる人が僕の周りでは多いんだけど、
いや、なんか歯列矯正って、いや、まあなんかずっとやりたいけど、別にめちゃくちゃやりたいかっていうとそうでもないんですよ。高いし、お金もかかるし。
いや、でも、うん、整形 YouTuber が言ってたけど、はい、いろんなとこやったけど、まずは絶対 歯から始めた方がいいって。
まあまあまあまあ、どっかやるならまずはね。
うん、印象が良くなりやすい。
いや、確かにそうなんですよね。だから単純にこう歯が歯並びだけじゃなくて、
うん、
なんかちょっとこう、なんだろう、ちょっと歯が前の方に出てたりとか、
うん、
逆に後ろの方に引っ込んでたりするとなんか違和感とまでは言わないけど、だいぶ雰囲気変わりますよね。
そう、詰まりやすかったりね、食べ物がもあるし、
うんうん、
やーって、
まあちょっとあれっすね。まあ、まずはまあまあ来年ぐらいかやるかな。
ローンでもいいしさ。
まあね、
それなんか安いとこ探す。なんか友達はね、そう、ソキ君とタメの友達、
うん、
同時期にやり始めたんだけど、
はい、
その子は裏側矯正で、結構高かった。100万超えてた。
あ、高いっすね。まあでもその代わり目立たないから まあまあ。
まあそうそう。まあ女の子だから、あれなんだけど。
ああ、なるほどね。
なんか僕はもうコロナだし、安く済ませたいし、うん、で、先生の人柄もあれで、なんか10件ぐらい回って、僕はトータルでも60、70ぐらい。
あ、そうなんですね。僕、てっきり100はいくもんだと思ってたんですけど、60、70だったら、まあ、高いけど、まあまあ、あの、一括はあれだけど。
だし、
まあ、
うん、僕の場合、銀にすれば、マイナス10万だから、うん、安いとこだと50万ぐらいでもあります。
あー、だから、白いやつだと、表側でも白いやつだと高いんですよね。
そう、ちょっと目立たなくなるんだけど、
うん、
それ、
銀だと、まあ、いかにも強制してますって感じだけど、マイナス10万。
とかだったりするから、まあなんかいろんなとこ行って、検査してもらって、歯抜いたり、うん、抜かなかったりも、
ああ、はいはいはい。
場所によるんで。
うん、その お医者さんによるってことですか、ね、
そう、無料でレントゲンとか全然取ってくれるから、行くだけでもありだと思います。見積もり出してくれるし。
なるほどね。
ですね。でですね。
はい。
あ、5個目じゃないんですけど、
はい、
あの、美容関係で、レーザーに、行ってるんです、
はい。あの、あれですね、肌をきれいにするレーザーですよね。
そうなんです。あの、薬飲みつつ、で、僕、あの、毛穴が気になったの。うん、肌の、
うん。
うん。なんか、毛穴が開いて見えるのって、だいたいニキビ跡なんだって。
はいはいはい。
なんか、昔ニキビがあったところが、治って傷になって、うん、毛穴が開いてるように見えるのが大半なんて、うん、毛穴に悩む人って、
うんうん、
でなんかまあ肌のこの頬の部分に毛穴がすごい開いてるなって印象があって、うん、でダーマペンっていうのすごい流行ってるんですよ今。
ありますね。
あの針でバーって刺して血まみれになってでその再生する過程で新、まあ、神秘までいかないのかなダーマペンの場合なんかその再生するのに伴ってこう傷が治って表面もこの凸凹が膨れ上がるからこう凹凸がなくなる。
そういう原理なんですか。
そう。
なんか結構原始的ですね。
そうマジで原始的で。
あそうなんですね。
極小の針でめちゃくちゃ刺すっていう。うん、で、
あそういう仕組みだったん
です、ね。ダーマペンの場合だと6回ぐらいやらないと効果がないらしく。
うん、
でプラスその本当にクレーターとか直したい人の場合はその刺した直後って肌にめちゃめちゃ美容液が浸透するから、
うん、
なんか成長因子が入ったパックとかするといいんだって。で YouTuber のヒカルめっちゃ肌汚かったんだけど肌の、
あのヒカル、
そうそうそう、あの幹細胞のエクソソームっていうのやったらめっちゃ肌綺麗になったって言ってて、でもそれはめっちゃ高いのよ。1回10万するんだってダーマペンで、
その美容液もセットで。
そう、ダーマペン自体はだいたい安いところだと1万からだいたい2万から2万とか3万ぐらい。
あ、意外と安いっすね。
そうそうなの。だけど
なんかもっと高いと思ってた。
あ、ダーマペンの場合6回ぐらい必要らしいんだよね。
あ、なんか合計まあ15万とか、
まあ、2万だったら、まあ、そうだね。
だったら12万。
で、まあ、そのエクソソームまでいかないまでも、成長因子パックっていうのは2000円ぐらいでオプションでつけれるから、だいたいそれはみんなつけるらしい。
なるほどね。
ただ、僕はね、ダーマペンはやんなくて、なんでかって6ヶ月、そのダウンタイムとか含めると1ヶ月に1回ぐらいなんて、できるのが。
うん。うん。
で、ちょっとそれ結構期間かかるなと思って。
もっと早く直したいと。
そう。それちょっと5個目につながるんですけど、
はい、
あのまあ3ヶ月ぐらいで結果を出したいってなってダーマペンちょっと微妙だなってなって、うん、僕はあのレーザーのフラクショナルレーザーっていう、
うん、
レーザーで同じように穴を開けて、う
ん、あーなるほど
っていうのをやりました。
仕組みはダーマペンと一緒だけどそれが物理的な針じゃなくてレーザーすごい強い光でやる
ってことですね。あ、そうなんですよ。あのバーコードみたいにビャーって何百個も穴開くんだけど、それがなんかレーザーだと針で届かない結構奥まで神秘層までやれるから下からこう再生できて、でプラスなんかこうダウンタイムがそんなに効果の割に長くない。
じゃあコスパがいいってことですね。その
肌の奥にレーザー打てるから、
うんうん、いけるからまあ
6
回もかかんないと。
そう、3回で結果を出すためにやってて、
はい、
でもなんか 舐めてたんですよ、僕。脱毛結構、脱毛の痛みとかも結構体験してみたくて、脱毛とかやったことあるんですけど、顔のレーザー、もう想像の50倍痛くて。
そりゃ痛いよな。だって針刺すよりもすごいいいでしょ。
でやる前に麻酔クリーム塗るんだけど、なんか後半切れてくんの。なんか鼻とかやるとムズムズしてきて、なんか若干涙目になって終わるし。
タレマさんからダーマペンやった時の、
ダーマペンじゃない、僕はフラクショナルレーザー、
そうフラクショナルレーザーねやった時の画像が送られてきたんですけど、もうマジで真っ赤っかなんですよ。
いやあれ2回目でマシだったの、だいぶ少なめだった。マジ
ですか。
なんか1回目やばくて、なんか多分血の拭き取りが足りなかったっぽくて、なんかもうめちゃくちゃかさぶたになっちゃって血が、
それ肌悪くなりません？大丈夫です
って思うじゃん。
思っちゃいますよね。
これ大丈夫な、みたいな。
思
ってたんだけど、1ヶ月後、1回目1ヶ月経って友達に会ったら、なんか綺麗になったの、みたいな。なんか僕基本的にさ、この鼻の小鼻あたりってさ、なんか赤め、赤いじゃん、なんか。赤い人多いじゃん。
うん。
なんかあれが肌全体みたいな感じだったの、顔の。
ああ、はいはいはい。
それが、なんかなくなって白くなったのと、毛穴が、結構目立たなくなってきた。
いや確かにね、タラヤさんね、肌綺麗になってるんですよ。
なってきてるよね。
マジでね、ちょっとね、なんだろう、美容系 YouTuber みたいな感じになってる。
そうなの。
なんかつるっとしてますよね、表面が。
あ、そう、なんかいろいろ塗ってるからっていうのもあるんだけど。凹
凸がなくて、
やってんのよ、効果出てんのよ。
なんか、あ、やっぱそんな効くんすね。
そう。
で、今2回ですか？
2 回行って、ちょうど昨日、あ、おととい、3日ぐらい前に、違うな、1週間前に、ぐらいにまた打って、で、今1週間経ってもかさぶた取れてるんだけど、それが2回目で終わりました。
あ、1週間ぐらい経つと、一応、なんすか、普通に戻るんですか？
そう、1週間の間、ダウンタイムって言うんだけど、血まみれで、だんだんとかさぶたになって剥がれてくって感じ、はい、
ですよね。なんかマスクしてないと外を歩けなくないですか？
歩けないし、1回目の時僕超バカで舐めてたからこんな痛いと思わなかったし、血まみれになると思ってなかったら、翌日なんか結構炎天下の中仕事で、
言ってましたね。
そう、しかもなんかその
それは
数日後キャンプに行かなきゃいけなくて紫外線絶対浴びちゃいけないの。
ああ、そっかそっか、穴が開いてるからね。
そう、シミになっちゃうの、逆に。ダメで。
ああ、そこそこ、直接届いちゃうから。
日焼け止めとか超大事。
へ
え、ちょ、余談なんですけど。あ、ごめんなさい、
はい、
どうぞ。
はい。いや、下調べが、なんか、足りないなって思って、それなんか、めっちゃそう、ダーマペンはこうで、レーザーはこうで、とか、3ヶ月で終わるんで、っていう割にはね。
いや、違うんです。これ言い訳してもらうと、ダーマペンって結構、はい、軽い人だとその日に、翌日大丈夫だったりするの。
なるほどなるほど。
で、僕がやってんのはモニターで、そのフラクショナルレーザーの中でも超強力で、モニター価格で安くなってんのね。
なるほど、ね。
で、日本でまだその、
実験台みたいな感じってこと
さ、
言ってしまえば。
だから、こんな、
だからあんなひど
かった。結構強めのをやっちゃってるから、こんなになると思ってなかったってなって。
はい。で、なんですか、余談は。
あとね、今気になってるのが、あと、
まだあるんですね。はい。
ちょっと高くてできないんですけど、アートメイク。
アートメイク？
ね、眉毛に入れる入れ墨なんですけど。
それは、入れ墨として入れるってことですか？
そう。
なんか、鷹みたいなものを入れる的なノリで、なんか、模様みたいなも
ん。いや、なんか普通に眉毛ってさ、描くのめんどくさいじゃん。
なるほどね。やっぱり、水系ですね、とか、眉毛を、書くのがめんどくさいから入れ墨として入れちゃうってこと。
なんかその今流行ってて1回10万とかすんだよ、あれで1年ぐらい持つみたいな。
1年で消えるんですか？
消えるらしいよ。
逆に入れ墨なのに消えちゃうんです
か？1年か2年かな。
まあでも確かに逆に消える方が気分変わった時でもいいのかな。
てか眉毛の形ってなんか濃さで限界あるじゃん。
ありますね。濃い人はまあ薄なんだろう、頑張って整えればどうにでもなるけど、薄い人は
そうそう
できないですもんね。
なんか理想の形みたいな。だから僕眉毛さ、もうこの1年ぐらい剃ってなくてさ、めちゃくちゃ今濃いんだけど、でもなんか自分で剃んのできないから悩んでる。
え、あれじゃないですか、美容院とか。
あ、一回やったんだけど、なんか
眉毛カットとかあるじゃないですか。
一回やったんだけど、なんかそんなにこう理想になんなかった。
あー、そうなんすね。なんか最近眉毛専用のなんかカットみたいな。
いや、そうなんすよ。それは行ってみようかなと思ってる。
切って、それだと多分ちゃんと香りに合ったやつ提案してくれてとか。
さっきくん自分で剃ってんの？
ちゃんと、僕は自分で整えてますね。なんか、じゃあ、なんか、眉毛整えるキットみたいなのが売ってるじゃないですか。
売ってんね。
なんかちっちゃいコームとちっちゃいハサミみたいなのがセットになってて、まあ、それでちょこちょこやって。
でもなんかインフルエンサーみたいな形になんなくない？
まあそうだから、やっぱそれ最初はね、どっかで聞いた話なんですけど、一回やっぱ最初はちゃんとプロにやってもらって、まず輪郭をちゃんとしてもらって、あとは維持はそれを目指して長くなったのを切ったり、余計なところに入ってきたのをまあ抜いたりすればいいからいいと。一番最初に形作るのがまず難しい。
そうだよね、
っていうのは聞きますね。でも僕も適当にやってますけどね。
眉毛サロン行こうかな。
なんかすごいですね。ってか、なんでそんな美容に興味を持ち始めたんですか？
なんでだろう、暇だからじゃん。
あ、マジっすか。
暇なの、
暇だから綺麗になりたいみたいな。
暇なのと、多分その30歳になるということで、
はい、
なんか僕のテーマが、今年のテーマは20代で負の側面を全部捨てていこうっていう。
ああ、負の側面。うんうんうん。ああ、だから。
華々しい30歳になりたいな
と。なるほどね。だからなんか結構肌、結構悩んでるみたいな話はずっとされてましたもんね。
え、でも30代でさ、ニキビあんの嫌じゃない？
まあね。でもなんか落ち着いてくるんじゃないですかっていう希望的観測をしちゃいますね、僕は。なんか。
って思うじゃん。そう思って、もう20、もう30になるから。
あ、まあ。
なんとかせんといかんって。うん、あるしさ、なんか。なんかいろいろね、なんかその、20代って、誰かが、なんだか、なんかのラジオで言ってたけど、なんかその、言い訳が免罪符になるのは、若い頃だけっていう。なんかもう言い訳とかしてらんない年になってきたの、いろいろ。
それ誰に対しての言い訳ですか？
いや、自分で、
なんか、はい。
例えば、自分は人見知りですいませんみたいな。
さっきと収録した僕じゃないですか。いや、わか、
あ、まあ、いや、あんた若いからまだいいじゃん。
なるほどね。ちょっと人見知りなんで、ちょっとゲームとかダメなんですよが、まだ言えるのが。
だから、それ通用しなくなってくるから、もう。20代後半から。
え、マジっすか。
いや、そんなん自分で解決しろってないからさ。
あー、なるほど。
なんかそういうもんじゃん。
そうなのか。僕も、その渦中にいるんで分かんないんですよね。
だからもう、だから、まだいいけどさ。
あ、まだ甘えられる。
僕もそういう時代普通にあったけど、はいはいはい、いや、そういうのも許される年じゃないなっていう実感があるから。
おストイックっすね。
なんかもう無職、無職とかもなんか僕今までいろんな人に言ってるけど、いや普通に働きよってなるじゃん。
まあ、まあそれでなんか誰かに迷惑かけてるんだったらちょっと考え直した方がいいんじゃないかなっていう気はするけど。うん、まあ、うん。
まあね。
自分で満足して
生きてる。まあそこではまだ別よ。
って思っちゃいますけどね。
いや、なんかこう、はいはい、いいのいいの、その、
ね、
そう、自分が良ければいいんだけど、はい、その他人にとにかくこう自分のなんかしょうもない部分をさ、うん、言うたところで、いやそれあんたの自意識やんとってなるから、うん、なんかそういう部分をまあ出さないっていうのも、ね、まあ、出してもいいけど、うん、僕は出したくないの、出したくなくて、はいはいはい、で別にそもそもそれがなければ思わなくても済むじゃん。だからなんかそういうの全部20代に置いてこうっていうのが今テーマだから、 まず肌が汚ねえとかっていうの。
あ、なるほどね、
うん、
30歳になる前にね。あ、でも確かにね、見た目変えるとね、なんか自信湧きますよね。
そうだね。だからなんかあんまり見た目を良くすることとかそんなにめちゃくちゃ興味があるわけじゃないけど、うん、なんか自分、
うんうんうん、なんかそういうイメージありました。
なんか変化が面白いからやってるかな。
うんうんうんうんうん、そう
です
ね。
うん。あ、変われたの繰り返しでなんか良くなっていく気がしてる。
うんうんうんうん、
で、最後なんですけど、
5個目。
ちょっとラジオで言うか迷ってたんですけど、はい、まあ、いいかなと思って。まあね、家出る家出るって言って、家出てなかったんですけど。
はい。1年ぐらい言ってましたよね。今、お互いですけど。
あの、ソキくんはね、結構すぐ出たじゃん。うん、僕、
ああ、まあまあ、実家はね、実家はね。まあ、それは学生だったからね。うん。
僕、なんかやっぱ合理的に考えると出る理由ないなっていうのが足を引っ張っていて、
うんうんうん、
で、一人暮らしを結果的に、いや、しないんですけど、あの、ちょっと日本からしばらく離れるっていうことにしました。
出すぎ。出すぎなんすよね、急に。いや、僕はまあ聞いてたんですけど、うん、もちろん。
言ってて。
実家から出るかと思ったら、急に日本から出るって言い始めて、え？みたいな。どうした？みたいな。全然。
なんか、もともと。
はい。どう
そう、もともと行ってみたかったのもあって、はい、まあ多分、
うん、
まあカナダに行くんですけど、まあ多分っていうかまあ行くんですけど、ああ。
ワーホリですよね。
ワーホリ。そう、ワーホリにするかどうか迷ったんだけど、結局、いろいろ調べていくと多分ワーホリになる。
うん、なんかワーホリが年齢制限があるんですよ。
そう、30歳まで。30歳でビザを出してればいいんだけど、うん、31歳では出せない。
ああ、だからもう今年ラストイヤーなわけだ。
そう。
今しかないと。
で、海外行ってみたかったのもあり、家を出るきっかけにもなり、そうだな、なんか結構僕、なんかちょっとこれどうでもいい個人的な話なんですけど、日本の価値観があんまり合わない。
いや、そうだと思いましたら、ね、それはめちゃくちゃ共感します。日本人にいないタイプですよね、タラヤワさん。いや、褒めてますよ。
そう。多分なんか、外人の友達すごい仲良くて、昨日もご飯食べてたんだけど、なんか割となんか日本人なのに適当だよねってめっちゃ言われることがあって、で、いい意味でも悪い意味でもなんか、その、あんまり働く意欲ないし、なんかこう、
そうね。
横並びとかもあんましないし、
そうね。なんか世間体とかみんな一緒とか、そういうものを良しとする。日本人の典型的な価値観からめちゃくちゃ外れたところにいます、
ね。前提がなんかそもそも自分の中にあんまなくて、でなんか、でなんか、でもなんか日本って結構仕事別に嫌いじゃないけど、なんかめちゃめちゃ頑張るっていうなんか、自分の人生にとってそんな豊かになるかなみたいな。あーごめんね、なんて言うんだろう。仕事。
あーいや、はいはいはい。
なんて言うんだろうな。結構みんな、ワーカホリックってよく日本って言われるから、
うんうんうん、そうですね。
なんかそれ以外を知っときたいっていう感じもある。
それ以外の価値観をね。
そう。それ以外の価値観に触れたいっていうのと、
うん、
まああと普通に英語を喋れるようになりたいっていうのと、
うん、
まああと白人といい感じに、ちょっとアジア諦めたんで、ちょっと、白人、
白人男性と
白人か黒人、まあでもいいですけど、ちょっとアジア行ったの、ちょっと日本、あ、ちょっと無理そうだなと思って諦めたんで、白人と。
需要ありそうですよね。
かな
白人に対する。いや、前もね、YouTuber の人の話題も出したけど、なんかアジア系の、可愛い系の人って一定の需要がある気がしていて。
そう、そういう、なんかコアな層を狙って、ちょっと頑張っています、一旦。
いやちなみに、どれぐらい行くんでしたっけ？
多分、でもわかんない。途中でもう無理だったら帰ってくるけど。
発展場みたいにね、10分で帰ってくるかもしれないけど、無理だっつって。
とりあえずフィリピンに3ヶ月行って、その後にカナダ1年かな、
はい、
予定としては。
フィリピン行くのはあれですよね。まずは言語を。
そうなんです。
勉強して、語学合宿みたいなのやって、そっから、
そう、フィリピン安いんで。
1年。
結構マンツーマンで。
定番ですよね。
やっていきますね。だからなんかそれまでは、まあその行くからっていうのもあって、まあ貯金切り崩して、ちょっとニートまたやってるって感じなんです。でもお金がちょっと減るとやばいんで、マジウーバーイーツやろうかなみたいな。
はい、あ、そうなんだよ。
でね、あ、そう。
肌黒
さっき言いたかったの思い出した。
はい、
日焼け止めは365日毎日塗った方がいいらしい。
あー、言いますね。
うん。
紫外線がなんやかんや肌の天敵だから、
うん。
まあ、ニキビとか、まあ、以外にも、まあね、メラニンとかね、生成した
りするから。そう、シワとか、シミとか全部赤外、紫外線だから、うん、さっきと毎日塗って。
僕は基本毎日塗ってますよ。
え、偉っ。
あの、彼氏に言われたんで。
あ、さすが美容部員。
そう、美容部員なんで、あの、紫外線が前、あ、なんか、なんかね、あ、でも、めっちゃ雨の日は塗ってないんですよ。
あー、わかる。
なんか、曇りくらいでも、実は、紫外線って何パーセントぐらいしか、何十パーセントぐらいしかされてなくて、何十パー残ってるから、はいはい、曇りの日ぐらいだったら、ちゃんと塗った方がいいよって言われて、
うん、
まあ、雨だったら別にいいみたいなのを、なんか言ってた気がして、うん、それに従ってますね。
おー、さすが。
雨じゃなければ塗ってます。
じゃあ、プラスワンポイントで、
はい、
手の甲にも塗った方がいいらしいです。
あー、なるほど。焼けやすいってことですか。
え、なんか年が一番出やすいのがこう手の甲だから、
あ、確
かに、こう守っといた方がいいらしい。
あー、じゃあちょっと余ったやつというかね。
そう、塗り終わったやつを、
うん、ハンドクリームみたいな感じでね。
そう、
塗っておけばいいってことですね、
はい、ということでね、もうだいぶ全部吐き出せた。
いやー、なんか、いや、マジで、だから、フィリピン行くのが7月、8月、
9月、
9月か、
うん、
9月から3ヶ月なんでね、え、急にインターナショナル前髪ゲイチャンネルになっちゃうんですけど。
そうなんですよ、よろしくお願いします。
急に英語の回になったりして、あー、困るな。リラコさん呼ぼう。
いいね。
あの人帰国しようだからね。
タラレワの英語力を見せつける時が来るかも。ということで、
いや、3ヶ月でこんな人変わるんですね。いや、根は変わってないんですけど、そのなんか着実に人生変えに来てるじゃないですか、自分の手で。
いいっすね。そうだよ、僕そういう人間だから。
あー、いいっすね。
うん、
いいな。僕自分の手で人生変えた出来事1個ぐらいしかないっすよ、この3ヶ月。
何？
髪型を変えました。
あ、なんかさ、
はい、
前髪系になったんだっけ。
うん、全然人生変わってないんですけど、タラレワさんの話と比べると全然あれなんですけど、そう、あの、僕去年ちょうど1年ぐらい前にそのセンターパートからあのオールバックになって、センターパートでも前髪系なのかみたいな感じでだったんですけど、完全に前髪系を卒業したんですけど、また前髪が戻ってきました、1ヶ月ぐらい前に。
ええー、ちょっとサウナ行こうよ、見たい。
なんてサウナなんですか。普通に直接会えばいいでしょ。
え、だから直接会う機会をサウナで。
ああ、なるほどね。うん。まあ、そうっす。まあ、そうっすね。
サウナ行こう
よ。あ、だから、あれじゃないですか。なんか、アイコンを変えるって話をしたときに、なんか、もし、はいはい、誰かにね、あの、なんか発注して書いてもらうんだったら、その、
うん、
の自分たちの顔にするんだったら、まあ、顔写真送るじゃないですか。
うん。
その時に、まあまあ、嫌がおんでも見られるのかなと。
そうだね。それか、
うん、
ね、まあ、見てみたいわ。どうなってんのか。
うん、どうなってんでしょうね。
そんな引きねえよ。
うん、そうそう。
そこにそんな引きねえよ。
全然ないんですけど。
元そうだったしよ。
うん、そうそうそう。なんで、まあ、皆さんはね、あの、あれですね、アイコンでね、わかるかもしれないんで、どんな感じになったかもね。
ですね。
うん。楽しみにしていってください。
ということで、ご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。前髪ゲイラジオでは、普通歌、テーマ、質問、一緒に喋ろうを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターは、@maegamigay です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。